の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は、はい、まあ、書類を集めてため息ついて終わっちゃったんですよね。
そうです。もうこれからスタートって感じですけど、
はい、
まあ、ちょっと集める書類の復習だけ。
そうですね、まあ、売上が分かる資料として請求書で発行してる場合はまあ請求書ですよね、
はい、
領収書を発行してる場合は領収書の控えですよね、
はい、
それもなければまあ通帳に入ってくる場合は通帳のコピーを用意すると、
はい、
で一方支払いのためにはまあ現金の領収書ですよね、あの払った時にもらう方ですね、今度ね、
はいはい、
それとあとカードクレジットカードを決済しているような場合はカードの明細、
はい、明細ですね。
そうですね、はい、大まかに言えばそのぐらいかな、
このぐらいな感じで。
そうですね、はい、あとまあ補足するんであれば支払い調書をもらうような方、
はい、
ただこのタイミングだとちょっとまだ届いてない可能性もありますけどね。
そうですね、うん、これからですね、
これからですからね、はい、うん、まああればいいんじゃないでしょうか、
はい、
というのは添付義務とかないので別に、
はい、
なので自分で計算できるんであればそれで問題ないので。
あ、そうですか、
はい、はい、
じゃあまあ分かってる範囲で計算してみてと。
そうですね、
後から来てあ間違ってたってこうチェックになるかも。
そうですね、
はい、
まあ今回は1月中に提出しましょうの目標なので、
お、
まあ、まずはこのままいっちゃいましょうか。
はい、そうですね、ぜひぜひ。
まあ要はお金の流れ、あの取引の中でのお金が動くじゃないですか、
はい、
入ってきて出ていったっていうものが分かる資料ですね、
はいはい、やっぱりこう自分で事業をしたり仕事をしている上でちゃんとお金の流れが把握できてますよって税務署さんにお見せするわけですからね。
まあそういうことになりますよね、
はい、その資料はないと始まらないということで、
はい
はい、
そうですね、
山をふうと眺めてため息をついて電卓を手に取ってでこう1枚目の説明書をペラッと開くわけですが、
まだ早い、まだ早い、
まだ早い、
まだ早い、
まだ早いですね。
帳簿作らないといけないですから。
あ、そうでした、帳簿という作業がありました。
はい、
はい、
はい、あの事業主さんを前提でちょっとお伝えしていますので、
はい、
まず帳簿を作成する、
はい、
でその帳簿を持って確定申告書を作るという2段階になりますね。
はい、まあ一日じゃ終わらないですね、まずね、はい、
まあそうですね、
はい、ちょっと 2,3 日かけてゆっくりやるしかないですよね。
まあほら1年分ですから。
そうですね、もうこの時期になるともう帳簿つけとけばよかったなと何度思ったことか。
そうですよね、
やったことないですけどね。
はい、ささっと終わらせて来年の追いつきましょうよ。
じゃあ今年は頑張ってみます。
そうそうそう、来年の今頃はもうあと出すだけみたいな、は
い、かっこいい、もういつか、もう今日5日ですけどもうパーンと持ってって一番深刻みたいな、かっこいいですね。まあそんなことをちょっと目標にしつつ、じゃあちょっと帳簿をつける際の注意点なんかを今回はお伝えしていければいいのかななんて思いつつ。
そうですね、
はい、まあよく分かってないんですけど、
はい、
お小遣い帳ぐらいしかつけたことがない。
まあでも今ってなんだかんだ言っておすすめしてるのは会計ソフト使いましょうっていうことです。
あ、もうあるんですね、世の中に。
ありますあります、
便利なものが、
便利なものが、
なんかあの簿記の本買ってきて複式とか単式がどうこうとか。
いやいや、もう手書きじゃ無理ですよ。
無理ですよね。
手書き合わせるのは大変ですから。
そうですよね。はい。
会計ソフトを何を使えばいいのかいろいろあるじゃないですか。
はい。
まあ、何でもいいと思います、正直に言うと。
ああ、まあ、そこは使ってみてなんでしょうけど。
はい。おすすめしてるのは、あの、身近な人が使ってるものがいいんじゃないでしょうかっていう話はよくしてます。
ああ。知ってる方が使ってるといろいろ分からなかったら聞けたりとかしますものね。
そうそう、あの横のつながりあるじゃないですか、
は
い、
まあ、まあ、
なんかフリーランサー仲間だったら、
ね、まあまあそうかもしれませんね、はい、
う
ん、
そういう周りの人が使ってるものがいいんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
まあお隣さんが使ってるの教えて教えてって聞いて、その人も使ってなかったらその人の知らに教えて教えてって聞いて、3人ぐらいたどれば誰か使ってると思うので。
3人先だとちょっと聞きづらいですけどね。
まあそこはちょっとこうコーヒーでもご馳走して、まあまあ教えてくださいよみたいな、うん、 感じでちょっと行こうかと思います。はい。
はい。今年初めて言うのかな、はい、今までは多分お伝えしたことないんですけども、クラウド会計というものがありまして。
なんかいきなりなんか最先端な感じになりましたけど。
まあウェブ上で会計ソフトが使えるっていうものがだんだん発展してきてるので、今。
おー、すごいですね。
はい。
そんなところまで時代は進化しているんですね。
してますよ。
なんか帳簿とか言ってる場合じゃない。
いやいやいや、それも帳簿ですよ。帳簿なんだけども。
まあまあ、うん、ノートに書くとかいうことではないわけですね。
実はノートに書く方が最先端かもしれませんよ。合わせるの大変ですもん。
そうか。いやいや、まあまあ、それはちょっと置いておきます。
置いといて、はい、置いといて、
はい。
いろんなメーカーさんが出してるんで、今。
はい。
主な、今、まあ、有名なのは3つ。
3つ。
うん。で、はい、1つはフリーっていう。
フリー、
はい、
はい、
で一つはマネーフォワード、
マネーフォワード、
あとは弥生会計ですね。
ああ、弥生会計は聞いたことがありますね。
はい、
はい、これがまあとりあえず三大巨頭な感じで、
私の知ってる限りは。
はい。
知らなかったらすいません。
はい、
はい、ぜひお声かけていただければ。
あ、そうですね、ちょっとテストで使ってみて、はい、よかったら導入するかもしれませんので、
はい、
はい、なんかとりあえずこの3つをまあ、パソコンなり、
はい、
タブレットなりスマホなりにダウンロードして使ってみると。
そうですね。
チクチクと。
で、3つとも、無料の登録ができるはずなんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
あ、はい、ただしですよ、はいはい。本格的に入れる場合は無料じゃなくて有料版にしてください。
あ、やっぱちょっと足りないですかね。
そうですね。
機能とか。
そうですね、機能がちょっと足らなかったりとか、あとは保存期間が短かったりとかするケースがあるので、
はい、ああ、それは困りますね。
そうそうそうそう。せっかく入れたのに消えちゃうみたいな。
ああ、それは苦労が水の泡なので、そこはちょっとお金かけた方がいいですね。
そうですね、
まあ、そんなに高くないんですよね、
う
ん、きっと。
そうですね、年間でも1万円前後だと思いますね、個人だったら。
あ、うん、じゃあまあ範囲内ですかね、経費の、まあ、
そうですね、会計ソフト使うんでもそのぐらいはかかっちゃいますから、そんなに変わらない。
あ、はい。じゃあまあそこはちょっとこう入れていただいて、はい、パソコンに設定していただいて、はい、入力の準備ができましたと。はい。
そうですね。だから、もうちょっと続けると、はい、なんか、すいません、なんかね、
はい、
スローペースですけれども、
はい、
何がいいって、ダウンロードできるんですよ、自動で。
あ、だと、入れたものをパソコンに落として保存しておけると。
っていうよりも、はい、なんていうんですか、クラウド会計で、例えば、ウェブでこう、ネットバンクとかやるじゃないですか。
はい。
それをダイレクトに登録しとくと、こう、
勝手に入るんですか？
そう。
チャリーンチャリーンと。
そうそうそう、そう。
すごいですね。そうそうそう。賢いんですね、今のソフトは。
なんか、多少で手で修正してあげたりとかも必要なんですけども、それだけでもすごいじゃないですか。
すごいですね。これはありがたいですね。
はい。
まあ、そのぐらいありがたいソフトがお安く使えるということなら、まあ、使った方がいいですよね。
そうですね。だから、うん、まあ、これからどんどんそういうクラウド会計がメインになっていくのかなっていう風はするんですよ。
個人だと十分ですからね。
うん、だから、うん、まあ、チャレンジしてみてもいいのかなと。
はい。まあ、ちょっとこれは、だいぶチャレンジかもしれないですけど、初めて帳簿をつけられる方も、そのパソコン上で、だと、まあ、確かにパソコンは持って歩いたりして、その場でパパッとつけられたらすごく楽ですよね。
そうですね。
はい。まあ、そういう利点もあるので、まあ、これはちょっと導入を検討させていただいて、
はい。
はい。まあ、ちょっとこう、帳簿をつける準備を、完璧に整えますと。
はい。
以上。そしてまた、領収書の山を見て、ふう、これを入れるのかと。はい、もう一回ため息をつくわけですね。
まあね、そっから先はね、やっぱり手入力するしかないので。
そうですよ。なんかないんですかね、こう、レシートをこう、重ねてこう、なんですか、こう、機械にガシャガシャガシャガシャガシャってかけて、ピューって読み込んで、ピルピルピルピルってこう、リストで入ってくれるようなアイテムがあれば。
そんなアイテムあったら私が欲しいですよ。
すごい売れると思うんですけどね。
でも今って、スマホで写真をこう、撮影すると自動で取り込んだりとか。
聞いたことはありますね。はい、なんか、家計簿ソフトでそういうのがある。
そうそうそう。
まあ、ちょっと有料みたいなんですけど。
そうですね。
はい。いいですよね、こう、画像パシャって入れただけで、それが全部ピローンって入っちゃうらしいっていう。
は
い、
そうそうそう。
それ会計ソフトにも。
まあだから、あとはそこの精度っていうのは、まだこう結局技術的にようやくこう発達し始めたな、本格的にっていう段階なので、
はい、
これからに期待って感じですかね。
そうですね。なんか電子マネーなんかもカード番号登録しておいたら使うたびにチャリーンチャリーンって入るとか、そういう便利なシステムが今後できればいいなという期待を込めて。
そうですね。だから意外とそういうのいっぱいあるので、そのネットバンクだけじゃなくてカードもそうだし、はい、例えばこうウェブ決済なんかあるじゃないですか。ああいうものとかもなんか自動取り込みとかできるみたいなんで。
ああ、すごいですね。
うん。
なんかまあそういうふうに時代はもう流れてきてるわけですね。
はい。
つまり不正がしにくくなってきたと。
まあまあそうですよね。ダメですじゃ
あ。あ、すいません。
ダメですよ。
まあ、そんなつもりはないんですけど、まあ例えばこうちょっと忘れちゃったとか、なくしちゃったとか、言い訳が効かないかななんて。
まあそこは最後はね、最後の最後はアナログになりますけどね。
はい。そうですね、うん。チェックしないといけませんもんね。
うん。
なんかプライベートで使った領収書も入っててすごいもったいなかったとか。そんなことはないですかね。
それはね。
それはね。ないですよね。
そうそう、
はいはい。
帳簿は事業用の帳簿をつけるわけですから、プライベートなものはダメですから。
はい。
はい。いいですか？
はい。
プライベートなものはダメ。
はい。お客さんと、ちょっと、お付き合いでラーメン食べちゃったとか。
あ、それはいいんじゃないですか。
あ、それはいいんですか。
お客様との付き合いだから。
じゃあ、お客様とお付き合いで温泉行っちゃったとか。
まあまあ、常識の範囲で。
そうですね。頻度が多かったらちょっとまずいですよね。はい、
悩んだら常識の範囲で考えましょう。やっぱり。
はい。
うん、
で、わからなかったらまた敦子先生にお伺いすると、はい、いうことで。
そうですね。はい、でも、税理士さんがいいって言ったから必ずいいって話じゃないですからね。
そうですよ ね。税務署さんが OK かどうかで、そうそう、最終的に。
そう、たまにいらっしゃるんですよ。なんか税理士を突破すれば OK みたいな。いや、そうじゃなくて、みたいな。
うん、ちょっと気持ちはわかりますけど。
うん、
まあ確かに帳簿につけてなんかスルッと通っちゃったらそのままスルッと通るんじゃないかって思うんですけど、もしかしての税務調査っていう。
まあね。
はい。
そうそう。
そんなところはつつかないでいただきたいのですが、何が起こるかわからないですからね。
はい。
ちょっとまあリスクは避けるようにと。
そうですね。正しく申告しましょうと。気持ちよくね。払うもん払って。
はい。
ね。
はい。公明正大に。
はい。
生きるということで、まあちょっと帳簿つけるところまで来ましたと。
はい。
でもそろそろ時間になってしまったんですけど。
結構あっという間ですね。
そうですね。まあちょっとスローペースですが、はい、まあ、このままお付き合いいただきたく。
そうですね。
はい。続きは来週ということで。
はい。
はい。それでは敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。